レディオコネクタキャラバンのコネクトリップ、
コネクト、
またのご登場をお願いしたいなと思ってたら、うまいこと3月のツアーも発表され、やりましょうよと。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。すいません、なんだか
とんでもない。1月もでもね、コメントとかいただいたし、お正月とかの。
そうですね、
うん、
なんかあっという間の新年というかね、年明けでなんかこう駆け巡ってきた感じですけどね、うん、
ライブしたりとかキャンペーンしたりとか、うん、結構忙しく過ごしてたみたいですね。
そうですね、うん、まあ、ツアーも決まったんで、うんうん、ちょっとこうそれに合わせて準備をしてる感じですね、今は。
ちょっとこの間、うん、コメントいただいて、うん、リオコネクターに、
はい、
メンツがちょっと、時計さんのベースが入るじゃないですか。
うん、だいぶかっこいいですよ今回バンドは。
私だって、他の方もそうですけど、キャラバンのバンドメンバーで女性が入ったのって、
う
ん、
そうだね、
見たことがないっていうか、うん、ありました。
ナミちゃんっていうね、チェロの子が入ったりしたことはあったんだけど、
その
バンドのメンバーとしてこう、なんつうんですか、全曲がっつり入ってんのは意外と時計さんが初めてかもしれないですね。
おお、
うん、
楽しみですよ、はい、かっこいいですもんね。
そうですね、やっぱりね、うん、すごい相乗効果っつうか、ね、ずっとやってた椎野さんとか堀江くんも、うんうん、なんかそのやっぱりメンバーが少し変わることで、
うん、
また違うアプローチで演奏してたりするから、うん、すごいね、こうエッジが立ってて面白いバンドになってますよ。
いや、そう思います、う
ん、はい、
ぜひ大人のかっこよさをね。
そうだね、
うん、見せて、まあ、ちょっとほらリラックスとか、うん、すごいナチュラルなものっていうのもキャラバンの魅力だけど、
うん、
今度はなんかちょっとそういったところも私個人的に期待してます、
うん、頑張ります。
でコネクトリップをやらせていただいていいんですよね。
はい、
前回12月は、
うん、
育ったっていう住んでたベネズエラがあり、
はい、
そしてモロッコがあり、
うん、
そしてカトマンズがあるネパールがあり、そして最後バスク、
うん、そうでしたね、
本当いろいろでしたけど、
うん、
そうだね、今回またこのシリーズお願いした時に、
はい、
国内でもいいよって私言ったんですよね、
はいはいはい、
そしたら海外で全部
国内も入るかもしれないけどね話の流れ
でも海外やっぱりすごい行ってらっしゃるんですね。
そんなにでもね、うん、割と気に入ると同じ場所に何回も行っちゃうとこがあって、
一番多く行ってるのどこですか。
それがね、意外とサンフランシスコって街が俺大好きで、
アメリカの、うんうんうん、
で何するわけじゃないんだけど、なんかそのサンフランシスコって街に初めて行った時にすごいその感じたなんか開放感とか、
うん、
あとなんだろうな、なんとも言えないこう落ち着き感というか、ちょっと横浜あたりと似てるっていうか、
あれでしょ、
うん、
ブリッジが、
そうだね、ブリッジ
が映画とかで見るあれ
ですね、で港町で坂道が多くてさ、で割とこうハイソなエリアもあれば、
ほんほんほん、
ゲットまで行かないけどちょっとこう面白い匂いのするエリアもあって、
はいはい、
でもやっぱ何より自分がずっと好きだったさ、60年代とか70年代のロックとかの発祥の地っていうかね、うん、そういうヒッピーカルチャーの、盛んだった街だから、なんかそこにこう自分がいるってだけでちょっとワクワクしたりしてさ、で初めて行った時はすごい、もうなんか高ぶっちゃってね、
うん、
ひたすらもう坂道を歩き回ってましたけどね。
結構勾配ありますよね、
うん、
電車みたいなのが、
そうそうそうそう、
走ってたりするところですよね、
路面電車が走ってたりするんだけど、
うん、
バートみたいなやつね。
へ、
それがまたなんだろう、ロスみたいなとこはさ広すぎてさ、やっぱ車がないと動けないみたいなとこあるかもしれないんですけど、サンフランシスコは本当バスがすごい充実してるから、
うんうんうんうん、
バスで行きたいとこにどこでも行けて、だから
違うんですね、やっぱね、うん、なんか西海岸ってこう一色単にイメージ的になりそうだけど、そうそうそう、
もっとこじんまりしてて、
日本人多いですか。
日本人も多いよ、やっぱリトル東京みたいなとこがあったり、うん、そのチャイナタウンがあったりするから、そういう意味でもなんつうんだろうな、いろんな人種が等しくいるっていうかさ、
うんうんうん、
電車に乗ればそれこそアジア人もいれば、
うん、
アフリカ系もいれば、イタリアンっぽい人たちもいればさ、なんか本当いろんな人種がごっちゃ混ぜで、いろんな言葉が飛び交ってて、だから逆にこうなんつうんですかね、旅行者が浮かないっていうかさ、
あ、
うん、なんか目立たないで溶け込める感じもあって、
それはなんか訪れた人もちょっと嬉しかったりしますよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
あとは何しろやっぱりなんだろう、そういうキャパ、なんつうのかな、受け入れるキャパが広い気がして、
うんうん、
例えばそういう意味ではゲイの人たちとか多いからさ、
はいはい、
サンフランシスコは、
うん、
で俺初めて行った時はなんか教会で日曜日に結婚式やってて、
ほう、 普通の教会ですか。
で、うん、で普通 の、 そのちょっと庭みたいな公園みたいなっていうところで結婚式やってて、うんうんうん、パーティーやっててパッて見たらゲイのカップルの結婚式だったんですよ。
本当、うん、今年 の、 あのグラミーみたいじゃないですか。
そうだね。それででもそういうのがさすごい普通なんだよね、うん、あのカルフォルニア、サンフランシスコなのかな、カルフォルニア州なのかな、そういう
あの州によって違いますよね、うん、
ゲイの結婚が認められてて、うんうんうん、だからすごいそれがなんかね俺はいいなと思って、うん、こういう空気感はいいなと思ってね、うん、すごいなんかでパッとねあのなんか歩いてたら日本の布団屋さんがあって
サンフランシスコに、
うん、であ日本の布団だと思ってさ、うん、あのお店に入ってったら日本人のおばちゃんが布団屋さんやってて、
布団、
うん、布団、
布団なのね。
そうですね、
ベッドマットじゃなくて、
うん、布団、うんうん、それで話したらゲイの人とか多いねなんて話になって、うん、でもそのおばちゃん曰くやっぱゲイの人たちはずっとそう迫害されてきたから、
うんうん、
すごく私たちみたいなこうアジア系の人たちにもすごい優しいんだっつって、うんうん、だからなんかゲイの人たちがいるとすごい安心するってそのおばちゃんも言ってた。
うーん、
あそうなんだねなんて、
そうね、
うん、なんかそういう話とかもねあの聞けてね、うん、いい街だなと思いましたよ。